トラブルバスター
。日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんです。おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうすぐね3月、進学がある お子さんとかお孫さんがいる家庭はですね、新学期の準備も始まりね、大変ねいろいろ忙しいこともあるかと思うんですが、はい、2026年度からですね、品川区の中学校の制服無償化で子育てのですね支援をするという発表がありました、
うん、
で多くの地域では制服など学校でね服やランドセルなどお金のもうたくさんかかることがやっぱあると思うんですね。でどうしようと困っている方も結構いらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですね。で今日はですね、学生服などの問題を解決されるために活躍する桜屋さんをね紹介したいと思います。
はい、制服高いですもんね。指定だからそれ買ってって言われたら買わなきゃいけないんですよ、
はい、
あれまとまった額なの ね、 そ、 ね、
はい、
そしてあの使い終わった後も後輩の方にすぐ回せればいいけど、意外とそのままになっちゃうと部屋の隅にまとまって制服これどうしよう処分するのとかカバンどうしようとかってなってることすごく多いんですよね、うん、
ありますね、
それを解決するために動いているのがこの桜屋であるということなんですね。で今週はですね、桜屋って何というテーマでお届けいたします。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター。
この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに、
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに、
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろう。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに、市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
このコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介してより良い生活を送ってもらおうというコーナーです。
今週は生活にですね、困窮して困ってるっていう人も結構いたりするんですが、スマートフォン自体をですね持てないという方がスマートフォンを持てるサービスをね今回ご紹介したいと思います、はい、ワンモアアプリ。今日はですね、誰でもスマホを紹介したいと思います、
うん、誰でもスマホ、はい、
そうですね、これクレジットカードも持てないとか、例えばねスマホの契約に行って断られたっていうね生活困窮者の方もいらっしゃると思うんですね。で今やっぱりスマホがないとね困るじゃないですか、
はい、
でそういうスマホの契約ができなかった人も低価格で携帯をね借りることができるサービスがあるんですよ。
そのサービスあるんですね、
はい、でこれスマートをね、保有できればね様々なサービスが検索できるということで、生活の困窮者がこう自立した生活を送るためにですね、行っているサービスで、一般社団法人リスタートっていうところが運営しているものがあるんですね。
はい、あれですね、月額3000円台から可能ということで、およそ5000円で20ギガバイトまで使えるっていう、こうシステムがあったりとか、あとスマホ自体も購入できるってことですよね。
はい、そうですね。
レンタルか、
レンタル
になってるか、ね、購入じゃないってことですね、
はい、購入じゃないです、レンタルですね、はい、でもやっぱりスマホって僕とかもですね月に1万8000円ぐらい払ってるんですよ。だから随分お得じゃないかなと思うんですね、
うん、これ誰でもとは言ってはいるものの、はい、反社会的勢力の疑いになる人は契約できない、まあ、ということになっております。そうですね、はい、ここね厳格じゃないとね、
犯罪とかに、ね、使われる場合もあると思いますのでね。
そうですね、
はい、
で東京大阪にお店があるんですけれども、郵送での対応もあるので全国でサービスを申し込むことができるということです。申し込みはコンビニで支払うことができます。はい、今日のワンモアアプリは誰でもスマホでした。続いてはこのコーナーです。
誰か教えて。
日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて 矢野さんに解説してもらうコーナーです。
はい、2023年ですね、厚生労働省による国民生活基礎調査っていうのがあるんですが、それでですね、平均所得が100万円以下の方、まあ、月に月収が大体 8.3 万円でから8万3000円ぐらいですね、はい、の方がね、6.9% いらっしゃる、うん、それから100万から200万円、まあ、月に16万6000円ぐらいの方ですね、方が、14.6% もいますということで、で各世帯別のですね、生活意識調査というのがあって、で高齢者の世帯に、聞いてるんですけども、大変苦しい、やや苦しいといった答えが実に 59% あるんですね、うん、でそれに対してですね、児童のいる世帯は 65% 高い数字になってます、はい、だから子どもさんのいる方がもっと深刻だということですね。で最近ではですね、生活必需品、これもやっぱり高くなって、食品ってこれ高いですよね、今ね、
上がりましたよね、
うん、買い物してもなんとなく以前の 1.5 倍ぐらい払ってるような気がしますね、はい、でそういう値上がりもしてですね、さらに家計が苦しくなっているのではないでしょうかということで、そんな中ですね、桜屋というですね、フランチャイズを展開しているお店が今ね、注目を、ね、集めています。で桜屋は学生服のリユースなどを行って、地域にですね、根ざした活動をして、地域とともにですね、持続可能な社会の実現を目指して全国に広がっているということなんですね。で今回はですね、この桜屋というところの川崎店があるんですが、そこのですね、金川智美さんにいろいろお話を、ね、聞いてきましたので、早速お聞きください。
おはようございます。学生服リユースショップ桜屋川崎店の金川智美です。桜屋は全国に80店舗ほどある学生服のリユースショップです。でどなたでも買えるわけではなく、通学目的の方のみにお安く販売をするという店舗です。まず学生服といってもいろいろ幅広くて、ワイシャツから柔道着とかジャージとか体操服、あと上履きとか、そういう学用品も扱いがあります。あとは桜屋の活動と一つとして、地域活動っていうのがありまして、リユースランドセルの無料の譲渡会を行ったり、私でしたら出前授業といって、小学校にリユースできなかった商品とかをアップサイクルして端切れのワークショップをしたり、そういう非営利の活動もしている形です。桜屋の創業者が高松で、今から15年前に創業したんですけど、シングルマザーで3人の子供がいて、制服を子どもの成長ごとに買い替えなきゃいけないっていうのがすごく困窮した家庭だったので大変だったっていうところから桜屋を始めたのがきっかけで、それに共感したお母さんたちが自分のところでやりたいっていう声が上がって、それだったらフランチャイズというかパートナー店舗を増やしていこうって始めて、今これぐらい広がってるっていう形になってるんですけど、結婚するまでに母の介護をしていて、仕事を離職したことがあるんですね。で子供が結婚して子供生まれて、でまだ母の介護は続けてたんですけども、母が亡くなり、で子育てをしつつ、今度は父が倒れて、今度は父の介護をして、で子供たちが本当に小さいのになおかつ親の介護をするっていうのがすごく、まあ、ちょっと辛い時期ではあったんですけど、で父が亡くなって、自分が今できることとか社会にどれぐらい貢献できるのかな、あと何年元気に暮らせてできるのかなって考えた時に、実は服飾の大学を卒業していて、お裁縫とかもミシンとかもちゃんとしたのを持ってるし、制服に対しての子どもの成長の悩みもあったので、桜屋をテレビで見た時に、一番目の長女さんが障害を持って生まれてきてしまったそうで、障害者の人にも雇用があるように、シャツ洗濯をシャツワイシャツを洗濯するのを障害者の方とかにお願いしたりとか、自分の子育ての経験を全てマイナスじゃなくって、こうしていこうこうしていこうっていうプラスに考えて、いろんな仕事を増やしていったっていうのも見て、すごく 共感したんですね。あ、これやりたいなってずっと思っていて、で父も亡くなって少し経って、少し子育ても少しずつ手が離れた時によし今だと思って始めたのがきっかけです。例えば移住者交流会っていうところをやっている店舗もあったり、まあ、転校してね、転入してきた方が多い地域では、そこのまだ地域に馴染めないお母さんたちがそこの店舗の一角で月に1回だけお話し会しようよとか、で私のように小学校に出前授業に行って子どもたちに歯切れのワークショップや、その今こういう感じでリユースの大事さがあるんだよっていうのを教えたりする活動をしたり、いろんな形でその地域独特の活動をみんなやっていますね。桜屋は私たちがブログとかいろんな回収ボックスを地域の企業さんとかお店の店舗さんとかに置かせてもらってるのを見て、皆さん、あ、だったら寄付したいわ、なんか無駄に捨てるよりかは次の人につなげてほしいわっていう気持ちで皆さんご提供くださっています。それを私たちは回収をしてクリーニングとか洗濯をして、あとは補修ですね。あとジャージとかは刺繍が入っているので刺繍取りを高齢者のおばあちゃんとかにお頼みをして、綺麗な状態に、もうまっさらなキメとかをなくした状態で、そして販売をさせていただきます。で回収ボックスっていうのは子ども家庭庁がやってる子どもの未来応援国民運動に参加していまして、そのボックスに寄付してもらったものを入れると、まあ、制服1着から100円とか200円とかなんですけれども、基金に寄付をする仕組みになっているので、皆さん子ども食堂とかにその基金が回りますので、それにいい活動だねって共感してくれる方たちが皆さん制服を提供してくださっています。来週は私の桜屋川崎店をご紹介いたします。ぜひ聞いてください。
はい、金川さんのインタビューにすごい熱量を感じて、なんか嬉しかったです。
私そうですね、はい、もうやっぱりこう女性ってやっぱ強いなと思いますね、聞いてて。
エネルギー余ってるっていうのもあるし、子供のためにとか未来のために自分でも何かできることが本当あるんだよって思いがすごい強いんでしょうね。
そうですね、やっぱ子供っていうところがキーワードかなと思ってまして、なんか女性子供のためにって言ったらもうすごいエネルギー出しますもんね、やっぱり。
そうで、結構生活してるとそこ本当お金にはあまりならないんだけど、これがあったら助かるんだよねってものって結構あるんですよね。
そうですよね、
でもそれをちゃんとこうやってお商売にもなる形で継続できる状態を作ってるのがこの桜屋さんって仕組みってことですよね。
これでもすごく助かると思いますよ、これ制服なんかね。
ねえ、
ということで
来週はですね、金川さんに川崎での実際のお店の取り組みについていろいろとお話を聞いてきておりますので、そちらもお楽しみに。
教えて矢野さん、
任せんしゃい。
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん。矢野さん、今日の問題は。
今日はですね、生活困窮者のお話をしていますが、住宅においてもですね、住居確保給付金っていうのが、制度がありましてですね、厚生労働省が行っているんですが、これね、やっぱりぜひ知っていただきたいと思っているんですけども。
はい、教えてください。
はい、これ市区町村ごとに定めている額、上限がちょっとあるんですけども、はい、これ家賃額を原則ですね、3ヶ月間延長2回まで最大9ヶ月間ですね、支給しますという制度があるんですよ。でこれやっぱりね、失業して家賃が払えないっていう人もいたりすると思うんですよね。そうすると結局その家を追い出されてしまうと住むとこなくなってしまうので、そういったことから犯罪になったりすることもあるのかなというふうに思ったりします。でこれね、支給された給付金は、賃貸住宅のこれは賃貸し、まあ、大家さんですね、それから不動産屋さん、そういった業者が、自治体から、ね、支給して直接支払われるっていう制度になってますね。はい、でこれね、離職廃業後2年以内である場合、個人の責任都合によって給与 などをですね得る機会が離職廃業と同じ程度まで減少している場合、それから現在の世帯の預貯金額がこう決まってましてですね各市区町村で定めている額を超えていないということがちょっと条件になるんですけども、はい、でこれ求職活動それからですね事業再生のための活動を行っている人などが積極的に再生を図るためのサポートっていうふうになっていますね、うん、各ね金額は市区町村で違いますのでこれぜひね気になる方は市区町村にご連絡して確認してみてください、
はい、今週は住居確保給付金についてお届けしました。来週も矢野さんが市民住まい向上委員会に送られてきたリアルな悩みにアドバイスしていきます。教えて矢野さん、お楽しみに。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに、
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに、
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル 0120-978-652。 苦難は向こうに、市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター
、今回は桜屋って何というテーマでした。今日の一言は、
はい、何でしょう。
制服でお困りの方、学用品をリサイクルしたい方、ひらがなの桜屋で検索してみてください。お住まいの地域にもあるかもしれません。
これ学生服とかもう結構ほら身長伸びますからね。うちの子とか高校に入ってずいぶん伸びましたもんね。
あーね、だから買い替えたいっていう人もいるよね。
そうです。
そしてまさにこれからねお金かかる時期ですからね、春ですからね、
はい、
はい、少しでも節約ぜひしてください。さて市民住まい向上委員会の今週の動きを教えてください。
はい、屋根と外壁のメンテナンス講座、それから住まいの防犯防災講座とやっておりますので、市民住まい向上委員会のホームページの方からお問い合わせいただき、お申し込みしていただいてご参加ください。
はい、市民住まい向上委員会の電話番号は 0120-978-652、 0120苦難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までです。そしてこの番組ポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。いつでもお聞きいただけます。なんか暖かくなってきてね、いろいろ行きたいですね。
そうですね。でも今日の桜屋さんの話ちょっとねほっこりしますよなんか、ね、
あ、そうですね、うん、私も女性団体のアナウンサーの団体の代表やってるから。
あ、そうですよね、
やっぱりなんかね新しい仕組みって全然お金にはならないんだけど、はい、だけどやっぱり必要だと思うと動いちゃうんですよね。
あ、言ってらっしゃいましたね。
そうだからならないってね、みんなすごいエネルギーあるの、はいはい、で多分ね各地域ごとに最適な形って違うんですよ。桜屋さんもいろんな形で店舗あるところもあってないところもあって、はい、NPO のところもあってってバラバラなんですって、
はい、
でも本当にこの決まった形がいいかって言うとそうじゃなくて、エリアによって活動の仕方によっても絶対違うんですよ。
そうですね。
だそれを同じように今まで通りのフランチャイズみたいにまとめるのが今っぽいかっていうと、桜屋さんみたいなのがすごい今っぽいなってなんか思ったりしました。
これ制服だけじゃないですもんね。カフェやられたりとかね、いろいろありますもんね。
そうそう、なんかね、うん、障害者の支援施設みたいになっていたり子ども食堂になっていたりするんですって、はいはい、だからね、ますますちょっと頑張っていただけると楽しいかなと思います。はい、はい、来週もぜひお楽しみになさってください。それではさようなら。
さようなら。
住まいのトラブルバスター、この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
住まいのトラブルバスター。